解体者の夜
ヘルス。
ヒーラギフカザは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ会で癒した組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、今週も始まりましたけれども、
はい、
あのですね、まあ、2020年一発目の、
はい、
実はライブが決定しましてですね。
久しぶり。
はい、日程がですね、
はい、
3月7日、
はい、
土曜日、
はい、
で、夜の開催となっております。
はい、
で、中野、440スタジオ、
はい、
はい、でこちらでですね、二次元再大社の夜ライト、15をですね、
はい、
やらせていただくということで、
はい、
で料金だ予約だ、
はい、
まあ、詳細な時間だっていうのは、
まあ、
そうです、ブログに、
はい、
もう書きますんで、
もう、はい、
で多分ツイッターでも、
はい、
もうこの放送が配信されてる頃には、
そうですね、
告知はしてると思いますけれど、
はい、
はい、3月7日土曜日、中野440スタジオ、440スタジオ、
みんなそれぞれの呼び方で言ってんだよね。
確かにそんな気がする。
440に、我々は。
ししおスタジオ。
スタジオ。
ししおまことの
スタジオ。もともとよしおですからね。
あ、そうですね。うん、由来はね、
そうそう、うん、
某芸人の。
某芸人のことですから、
ね、うん、はいはい。
3月7日。
はい。
土曜日夜。
みなの日ですね。
みなの日。何にも
言えない。覚えれるて。そんなごろない。
みなの日に、うん、ししおに集合ってことですね。
余計ぐちゃぐちゃしない。余計ぐちゃぐちゃしないから。
しますね。う
ん、まあそんな感じで。
ブログ見てください。
はい。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね。
はい。
じゃあまず、今期アニメの話から行ってみたいんですが、
はい。
私ちょっと、意外にこれハマってましてですね。
はい。
まあアニメ版と言っていいでしょう。アニメ版。
はい。
7分の22。
おお、意外。
意外ですね。
意外。
秋元康プロデュースの、
はい、
デジタルアイドルグループの、はい、まあ、アニメ展開と言えばいいんですかね。
そうですね。
はい。だから実際は、
実際には
いるんですよ。
いる
ん
ですね、うん。
でも、その人も、その子の声優をもやる。
うん。
うーん、
はいはい。でね、結構、まあ、正直そこまで、
はい、
まあ、期待せずにというとおかしいですけれども、
うんうんうん、
の感じで見たんですけれども、まあ、絵も綺麗ですし、
うん、
話が面白くて、
うん、
まあ、その、1話の話言うと、人と接することが苦手な女の子がいるんですよ。みゆちゃんっていう、
はい。
で、その子が、ある日突然、アイドルグループのプロジェクトメンバーに選ばれるんですよ。
はい、
いきなりなんか手紙が届いて。
うん、
で、まあ、
ゾンビランドサガと同じ始まり方です。
始まりは、ここだけ
死んでない。死んでないです。で、まあ一応、その現場に行くんだけれども、
はい、
やっぱり自分はアイドルには向いてない、できないってなって、うん、参加やめようと思って、その場を去るんですよ、はい。
うん。
でもその子っていうのが、サービスエリアでバイトしてるんですけど、うん、そこをちょっとまあ首になっちゃうんですよ。
はい。
うん。で、みゆちゃんは、体の弱いお母さんと、
うん、
ちっちゃい妹さんの三人暮らしの母子家庭で、はい、
うん、
で、家計はおそらくほぼみゆちゃんのバイト収入っぽいんですよ。
はい。
で、まあ、その要は、接客がうまくいってなくてクレームが来ると。
うん、
笑顔も出ないし、君とか言われて。はいはいはい、で、そのね、まあ、店長さんにね、まあ、その苦手なんです人前で笑うのがって言ったら、
うん、
やりたくないこともやるから仕事なんだよってちょっと諭されまして、
うんうん、
で結果プロジェクトにアイドルのプロジェクトに参加するんですけど、
う
ん、やっぱりそれはもう家計のっていうのもあるし、
うんうんうん、
でちょっとこうやけにもなってて、
はい、
だから一番やりたくないことを気にしましたって言って、
うん、
結構アイドルをディスるんですよ、
う
ん、ひらひらの服着て、うん、お尻振って、
うん、
そんなの私は好きじゃないけれども、うん、でも一番やりたくないことをしなきゃ大人になれないっていうなら、うん、まあちょっとその店長に言われたことも引っかかってんでしょうね、
はいはい、
アイドルだってなんだってやってやりますっつって、
うん、
まあちょっとその子はそのグループに加わるみたいのが1話なんですね、
はいはい、
でちょっと本当にちょっと私、累戦に来てしまったのが3話なんですけど、
はい、
まあ、そう、レッスンをなんだかんだしてて、
はい、
で、その子がね、またセンターに選ばれちゃうんですよ。
う
ん。うん、そんな。
そんなやつのないやつ
か。そうそう。なのに、で、センターになって、まあでも、それなりに練習してお披露目ライブがあると。
うん、
で、レッスンして、なんとか形になって当日、で、みゆちゃんも、なんとか頑張ってるんですよ。
うん。
でも、こう、なんかね、こう、本番中、 歌ったり踊ったりしながら、でもお母さんが知ったらどう思うかなって、お母さんにまだ言ってないんですよ、
うん、
でクビになったことが言えなかったから、
うん、
結局その今アイドルをやってるっていうのも言えなくて、
うん、
バイト続けてるってことになってんだけど、あー、なるほど、でどっかでお母さんにバレないかなって、
うん、
でお母さんが知ったらどう思うかなってよぎった矢先に、実はその運営の方からミュウちゃんのお母さんに招待状が届いてて、
はいはい、
客席にお母さん見つけちゃうんですよ、
うん、
したらもう動揺もするし、
はいはい、
でこうなんかその自己アピールコーナーでもまた元のミュウちゃんに戻っちゃって、うん、口ごもって何も言えないんですよ、
うん、
でちょっと会場もえな何あの子みたいな感じになって、うん、で歌に入ってももうそれで動揺してセンターなのに、うん、隅っこからこうセンターに行けず棒立ちになってるわけですよ、
う
ん、もうこれはどうすんだと、
うん、
ってなった時に、で本人ももうようやくこうねアイドルでこうやってきたのに、
はい、
なんとかこう自分を変えたくてっていうのもあってやったのに、
うん、
結局も元のままじゃんってなって、
う
ん、自己嫌悪になって、
はい、
もうメンバーにも申し訳なく思うんですよ、
うんうんうん、
で心が折れそうになった瞬間に、
はい、
機材トラブルが起きるのね、
うん、
で曲のオケがピタッと止まっちゃう、
はい、
でざわざわざわざわなって、うん、お披露目ライブなのに、うん、そんなトラブルが起きたじゃないですか、うん、だからちょっとメンバーの子とかも泣き出しちゃう子とかもいて、うん、したらみゆちゃんがステージ側にピアノがあったんですけど、
はい、
この子自分の部屋にキーボードがあって、
はい、
おそらく昔こうやって、
うん、
なんかね妹の言葉でもう歌作んないのとかっていう話があるから、うん、結構そこそこなんか、
まあ、やってた、
まあ、やってた、
うん、はい、
でもうピアノのところに行って、ピアノで曲の伴奏をしてみんな歌を続けるっていうのがってなるんですよ、
うん、
でその時にプロデューサーももう袖にカメラ持ってこさせて、
うん、
もうスクリーンその袖
にそうそうピアノが
そうそうそうお客には見えないんだけど
芸商だ
そうそうそう芸商
中野芸能衝撃
場芸
商より広かったですねで、こうスクリーンにピアノ弾いてるミュウちゃんも映すわけですよ、
うん、
でそこでこうお客も盛り上がってすげーってなってでなんかこう事なきを得てみんなもメンバーも、うん、ミュウちゃんすごいじゃん、うん、こんなことできるなんて、うん、でもう一度こうマイクアピールするときに、
はい、
実はバイトを前までしてたんだけどクビになって、
うん、
アイドルは半分やけになって私始めたんです、
うん、
で前向きでも全然なかったんです、うん、でも今日のステージこんなに何かを成功させたいと思ったのは生まれて初めてで、うん、ここは今私の居場所だと思っています、
うん、
ってこう、
うん、
今までこう距離を置こうとしてた子がどっちかっていうとメンバーのために何かできないかっていうことで頑張ってピアノを弾くっていうのはちょっとおじさんこれね、もうちょっとねやられちゃいましてねもう
おー、これは武道館いたら死にますね
混じった な俺も CD 買っちゃうのジャージ着てジャージ着てでもまあこういう風に結構まあ、なんていうかね、しっかりした話のあるアイドルアニメだなと思ったんですけど、
うん、
もう一個ちょっと面白いのがあって、
はい、
ちょっととんでも設定も、
うん、
ちょっとツッコミどころもやっぱあるんですよ、
うんうんうん、
つうのが、まあ、その手紙が届いたと、
うん、
あなたアイドルに選ばれました、
うん、
プロデュースに選ばれました、
はい、
まず集まった場所が動物園だったんですよ、みんな集められたのは、
うん、
でなんで動物園だったかっていうと、実はその地下に事務所があると、
はい、
でそれがもう本当なんか何もう使われてないトンネルみたいなとこ通ってって、うん、
はい、
なんかプロデューサーに、
はい、
ごついおっさんのプロデューサーに俺も事件性はらんでんじゃねえかみたいな感じでみんな連れてかれて、でもなんか入り口にカードキーみたいなのパーってやったらものすごいもうね何悪の組織の秘密基地みたいなのが出てきて、でねそので、俺なんかでね確認したんだけど地下7階まであるんですよB7 っていうのがねなんか見えたんですよ、でそこのフロアで例えばこうレッスンルームとかはあって、でなんかねその事務所内にメンバーのミーティングルームみたいなとこあるの、
はい、
そこもねもう教会の大聖堂みたいなとこで、でプロデューサー曰くその壁から不定期に、
はい、
アイドルへの指令が出てくる、
うんうん、
でそのプロデューサーもなぜそれが出てくるか細かいことは知らされてない、うん、指令には 必ず従わなければならないみたいなこと言い出して、
密室サバイバルみたいなね、
デスゲーム、はい、デスゲーム系、
あれしないと出れないみたいなやつですよね。
でそこまで言ってんのよプロデューサーが、うん、あのもう我々は知らされてないけれども不定期になんか指令が出てきて、はい、それは絶対従わなければならない、うん、第一話で言うんだけれども、はい、我々もまだ一度も指令が吐き出されたところを見たことがない、ま、えなんすかそれみたいなこっちは気持ち
が
ね、そういうねちょっとすごくいい本当アイドルの成長物語と何これっていうとんでも設定が、だからちょっと僕の中で秋元康再評価の向きがね、
再評価なんかな
ちょっと面白いですよ、7分の20にちょっと見っちゃうところもあったりしてね、
うん、他のメンバーとかも結構いっぱいいたりとか、
多分4話以降そう最終的に多分11人集まるんですよ、うん、おそらく、うん、まだね、あと3人足りないんだよな、だから8人か8人でレッスンしてて、うん、で多分4話まだ見てないんだけどね、多分4話は別のメンバーのまた話になるのかなって感じで、
あーなるほど、
結構ねキャラデザインの原案がもう名だたる人がやってるの、
あのそれぞれ一キャラに一人ずつ、うん、
あ別の人
で別の人がやってる
んだよ、監督さんとかさ、
は
い、あれはだからあれか、ハガナイとかかな、あ、じゃあハガナイはブリキさんだ、
そう、違う、あとワンルーム、
うん、そうだね、はい、そうだそうだ、であとあの黒星紅白さんとか岸田メルさんとか、
はい、
で総括したキャラクターデザインが、うん、堀内由紀子さん、うん、だから結構ね絵は本当に綺麗だしね、ちょっと見っちゃいますよあれ、う
ん、それこそあの花の田中さんとか、
あ、うん、ね、すごい、
いやちょっとねこれ意外と油断してたらすごく、うん、好きな感じなんで、ね、うん、ちょっとおすすめな感じしますな、
うん、なるほど、
これアニメをやる前にそのリアルのアイドルたちの番組みたいなのもやってて、
うん、え、
あ、だからその始まるクール、マイクールまで
本当にいるんだ、
そうそう、
本当にいます、
人
一人です。あ、その、あ、VTuber みたいなことではないな。
そうそう
です、
はい。
それ MC、三四郎がやってました。
みんな、みんな、その、初心者というか、オーディションで。
本当に、多分デビューだと思います。
の人なんで。最初は、ちょっとセリフが、回しが、なんかこう、棒読みなんじゃないみたいな声もネットではあったけど、うん、見ていくとね、そこまで気にならないですよ。うん、なんか、割と、なんつうの、劇場版っぽいトーンのなんか感じっていう印象を受けたりもするんでね、いやちょっとこれおすすめですわ、
なるほど、
うん、7分の22、なるほ
ど、
はい、
じゃあ僕もデスゲームの話を、じゃあ
これ俺
出られない、
デスゲームの話
出られないけど、キューブとかの話じゃないですもんね
デスゲーム聞こえちゃったかな
ダーウィンズゲーム、
あー、はい、はいはいはいはい、本当のデスゲームじゃん、
はいちょっと1話がなんか1時間で撮れてなかったんですけど、ネットフリであって、
はいはいはい、はい、
無事に見れることができたんですけど、うん、まあ
よかった、
アプリゲームが突然入ってて、
はい、
それをタップしてたら急に変な能力を授けます、
うんうん、はいはいはい、
さあ殺し合えみたいな、
はい、巻き込まれるみたいなやつですね、
感じなんですけれども、まあなかなか結構面白くて、
うん、
なんかちゃんとそのアプリゲームでまあその戦いますかとかそんなやったりするんですけど、
うん、
ガチャとかもあって、
うん、
ガチャ引くってやったら、うん、レアゲット、拳銃です、ポワーンって出たら、うん、玄関からゴトンと音がして、
お
パッと開けたらもう拳銃って入って
るとか、すげえ、
すげえなんだこれっつって、
未来、
未来。でなんかね、あの、ま、能力バトルみたいな感じではあるんですけど、うんうん、一人一つの能力を与えられるみたいな感じで、うんうん、主人公の能力がなんか。一度触れたものをもう一度何もない空間から作成することができるみたいな、
うん、
これエミヤシロウじゃねえかっていうちょっとね、あの触った時もねピキピキピキってこうなんか、
はいはいはい、
幾何学模様みたいなのが出るんですよ、
はい、
これエミヤシロウじゃねえか
大事なことなんで、どうやら二度言ったね、
はい、ちょっとね思ったんですけど、まあでもまあまあその能力とちょっとまあ頭脳戦みたいな感じで、うん、まあ、うん、そのライバルと戦ったりとかするんですけど、うん、結構リアルな描写というか、
うん、
初心者殺しみたいなプレイヤーがいて、
はいはいはいはい、はい、
そいつがなんかもう、
いるいる、
いきなり現れては、
うん、
まずもう、冒頭で首かけられて血がブシューって出て、
うん、
倒れるとき、ビクビクビクビクってなりながら倒れたんです
よ。はいはいはい、
またそういう描写にうるさいから、はいはいはい、そういう描写にこの人うるさいからね。
はい、これはいいアニメだった。
どういうことどういうことよ。
我々とはアンテナの張り方違うからね。感度が違うから。
はい。でね、なんか、もうそれ、ほんで、 なんかライバル、ヒロイン的な女の子とも戦うんですけど、うん、まあ、結局、勝って、はい、では、ちょっとまあ、一緒にチームを組もうかみたいな、共闘しようみたいな、はいはいはい、なんかそういう、いろいろ、こういうギルドみたいなのを作って、うん、まあ、いろんな人と戦うっていう、はいはいはい、アプリゲームらしくて、うん、で、まあ、いろんなやるんですけど、まあ、なんか、それも、パッと起きたら、裸で寝てて、そのヒロインが。うん、で家族にならないみたいなこと急に。
あららら。
裸族のくせに、
はい。あららら。で、1話終わった。
あらららら。
おお。あ、これはなんだ、もうむちゃむちゃやるアニメかと。おお。したら、まあ2話で、いや、それはそうじゃなくて、その、うん、チームを組みましょうって
言
って。ああ。なんだよ。
なんだよ。
平和かよって。
あ、相手させんな。
本当に家族増えさせろよ。
本当だよ。
増えさせる。
でもなんかもうね、ゲームなんで、イベントとかなんですよ。
うん、
でイベントが始まります。宝探しゲーム始まりますって言ったら、うん、いきなり転送されて、うん、はい、もうここ渋谷全部使って殺しちゃってくださいみたいな感じな
ん
ですけど。
本当にアプリゲームみたいな感じですね。
で、ちょっとなんか女子高生の子が出てきて、うん、なんかちょっと、なんかね、その前にちょっと炎を使う人がいるみたいな、なんか伏線っぽいのがちらっとあったりとかしたんです。うん、で渋谷を牛耳ってる悪いやつがおる、うん、でそいつを闇討ちしようとする女子高生の結構可愛い子が出てきて、うん、で私の炎は4000度だみたいな感じでバーって燃やすんですよ、うん、あこいつがさっきなんか炎がどうとか言ってたかなと思ったら次の瞬間そいつあのビルから落ちて死んでました、うん、
いやいやいや笑いながら言うことじゃないの早いけど
結構可愛かったのに
死ぬんかいっていう、そういうツッコミが出る、お前死ぬんかいっていうツッコミが出ちゃいそうな可愛かったよね、
はい、
あのね、うん、
でもねあの解析屋みたいな子がいるんですけど、うん、レインっていうのがめっちゃ可愛いです、
うん、惜しい
ちゃんと、
はい、
ちゃんとそういう話もできて
る、あの子が死ななければ僕はそれでいいと思ってますぐらいのあの中1なんですけど、うん、あの小学生に間違えると怒る、
ああ得意分野じゃない、はい、
みんなに敬語、
ドイツのもう、
はい、得意分野って好きなキャラの得意分野って何だろ
う、テストで100点取るやつじゃん、
そうそうそうあいつはもうあいつのことは任せてくださいでも結構なんか面白いですね、なんかいろんな人と共闘したりとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
仲間になったりっていうか、ね、敵だった人をこう、はい、またこう仲間にしたり、
いろんな人得意なというかその一つ一つ能力がある、うん、それをまあ駆使してみたいなんで、うん、結構まあバトルモンとしても面白いなというので、うん、まあ人もっと死ねばいいと思ってます、うん、
死ねばいいと思っとるんかいってツッコミが出るようなコメントです、ね、
主人公が割と平和主義で、
ああ
俺は殺さないみたいなタイプ、
ああいいじゃないですか、主人公っぽいじゃないですか、
主人公っぽいんですよ、だからもっと他はもっと頑張ってほしい
途中からオリンピックの話だったなんかスポーツの話だったのかな途中から
他も応援できる結構面白いですね、うん、はい、
でもあれね原作漫画なんだけど、はいはいはい、あの作者さんがフリップ、はい、フロップスさんっていう2人組の漫画の人なんだけど、はいはいはい、あの猫神八百よろずって覚えてる、うん、アニメ化にもあった、はいはい、あれの作者さんでもあってすごく真逆、
あの絵柄としては、はい、あの絵柄というか作品のタイプとしては全然違 う, そ う, そ う, そう今までと、
うん、だからちょっとねえこれ同じ作品なんだって思わせるくらい作風がガラッと変わった作品ですよ。
うん、
なるほど、
はい、
はい、じゃあ
どうしようかな、ヘアキャンの話しようかな、
お
平和に戻そう、
はい、
一旦平和に戻します、
戻しましょう、
5分
キャンプもね厳しいからね、
いややばいっすよ、
やっぱこうね、うん、こう初心者がうかつにやると、ね、
大丈夫
大丈夫ヘアキャン大丈夫、
どうしよう今から作りましょうい
いわ作んなくていいわ、
熊に襲われる話を今
見たまま言ってくれ
基本的に5分アニメなので、うん、でヘアキャンなので、うん、あのゆるキャン見てた方は分かると思うんですけど、あの、うん、いわばノクルの子たちのお話なんですよ、うんうんうんうん、だから基本的にはあの3人しか出てこないんですよね、
うん、
出てこないんですけど、うん、この3話の最後の方とあと4話で、
うん、
あのシマリンが出てきて、
うん、
で4話のタイトルがあの日のある日のシマリンっていうタイトルで、うんうん、
シマリンがメイン
なんですけど、うん、本当に何でもない、
うん、
もう普通の お休みの日の一日をただただ過ごすっていう話なんですね。で、このヘアキャンのこのアニメシリーズっていうのが、基本的になんとなく投資であるのが、ナシッコスタンプラリーっていうのを集め、あの3人がいろんなところ行ってスタンプをしていくみたいな、ざっくりとした流れがあるんですけど、この4話にして、まあ、お休み会といいますか、シマリンメイン会になりますので、だから、だからこの辺で割とちょっと特別なんですけど、シマリンがね、要はお休みの日の、シマリンの一日なので、最終って、最初が、あの髪の毛が、お団子してない状態から、
なるほど。
始まるんですね。
下ろしてる。
めちゃめちゃ新鮮で、なんだこの美少女はっていうところから始まって、で、キャンプの日は早起きするのにね、みたいな、なんかお休みの日は、遅く起きるのね、みたいなお母さんから言われて、で、時計見たら9時で、あ、9時って、遅いんだって。
すげえ。俺バイト終わる時間だもんね。
家帰る時間だよ。家帰る時間だよ。
っていう衝撃もちょっと身につまされつつ、ね。で、なんか、その4話の、なんかいろんな、その、朝の占い番組みたいな、で、なんか、なんかびっくりすることがあるので注意みたいなのを言われて、で、なんかちょころちょころなんかいろんなのがなんかびっくりっていうか、させられるみたいな、それぐらいの、なんか犬に吠えられたりとか、
びっくりする。
急に松ぼっくりがコンってぶつかってきたりとか。で、
松ぼっくりよう出てきますよね。
そうですね。で、まあ夜ご飯、お鍋だっつって、椎茸が、二つ浮かんでるんですけど、お鍋の具材入れてるときに、そこから椎茸が、ポコンって、もう一つ出てきて、三つ揃うとなんか人の顔みたいになって、おおってなって、終わるっていう、めちゃめちゃ平和。
平和。
最高。
最高。
これだけでいいもん。
さらにゆるキャンだよな。
そう。
本当ですよね。
さらに。
でね、ちなみになんですけど、このエンディングだけ、そのエンディング曲があるんですけど、そのスタンプラリーをやってるって言ってた、
はいはい、
だから、そのエンディング載ってるスタンプラリーのカードみたいなのが、実際にみんなが行くたびにスタンプが一つずつ増えていくみたいななんかギミックもあって、だから前にゆるキャンってそのオープニングでなんか LINE のシマリンの返事が変わってるみたいな。なんかそういう5分アニメでもなんかそういうギミックみたいなのはなんかちゃんと押さえてあるなーっていうのが、すごい見れてすごいいいですね。
やっぱいいですわ。実写もね、評判すごくいいの多分知ってると思う、
はいはいはいはい。
あれもすごいですよ。再現度というか。
ああ、見てます。
ちょっとね、感心するくらい、シマリンがシマリンしてたりね。まあ、他のキャラもそうなんだ。
部長がすごい。
もうすごい、ね。
飽きちゃんだっていう。
そう。あれはね、機会があったらね、そっちの方もぜひ見ていただきたいね。
そんなんやってんの？映画。
いや、実写ドラマです。テレ東でしたっけ？
テレ東だったかな。でもまあ、深夜帯で。
その感じの。
うん。
は
まあ、じゃあそんな感じでですね、はい、今期アニメの話、また、バンバンバンバン来週もしていきたいと思うんですけれども、はい、はい、この後はですね、ビバットは、これ久々ですね、
はい、
もう先週とかに予告しましたか、これは。
はい、
うん。久々にこう、我々の二次祭的おすすめ漫画紹介を、ちょっとしてみたいと。
割と長いやつ
です、ね。はい、思いますので、よろしくお願いいたします。二次祭的おすすめ漫画紹介、
イエーイ。
はい、ということで久々ですね、
はい、
ちょくちょくやってましたけれども、
そうですね、
最近どんな漫画見てるっていうのの、
はい、
発表会ですね、
はい、そうですね、
はい、漫画買ったらここ二次祭ヘルツで紹介しようと思って、うん、
はい、
っていうストックがあるんですけど、
うんうん
う
ん、
うち部屋汚すぎて、うんうん、今回紹介しようと思ってたやつがなんかどっか埋もれちゃってて
発掘できないパターン。
だから、次の漫画紹介で紹介しようと思ってたやつを、うん、もう今日持ってきてるぐらいの
整理番号配ってる漫画
に。もう
次のがあったんだ。もう
あった
んだ。
ね、まあ紹介したくてしょうがないからね。
そうなんですよ。
ね、俺なんか割ともツイッチャーで書いちゃう。
ああ、ね、うん、僕もやっぱね、LINE しようかなと思う時ありますもんね、うん、これ読みましょうみたいな、
は
い、
そうそうそうそう。
でもやっぱもうこれあるしなーっていう、うん、はい、
まあじゃあそんな感じで、
はい、
ちょっと紹介していきましょうか、
はい、
じゃあ私からなんですけれども、
はい、
ですね、まず一冊目はですね、映写室の若葉さんっていう、 漫画なんですけれども、これいわゆる映写技師、映画を映す人ですね、映画館で。
ああ、はいはいはい。
の女性の話なんですけれども、結構その、まあ古い、こう、なんですかね、名画座っていうんですか、そういう、いわゆる新作映画をかける、まあ、シネコンっていうよりは、本当昔ながらの映画で、でも本当、狭くて。
ニューシネマパラダイスみたいな。
うん、ことですよね。はい。
で、そこにね、してる映写技師の若い女性なんですけども、もうすごくクールビューティーなんですよ。
はい、
で結構なんつうかね、こう例えば1話なんかは学校にその映画上映ってあるじゃないですか、高校とかで。でそこに、まあ映写機持ってって映すから、映写技師の若葉さんも行くんですけど、結構こうその体育館のね入り口とかに。男の子とかがこうだべってて座ってて通れなかったりするときに、すごくもう無表情に、はい、邪魔なんでどいてくださいみたいなことをバソッと言う、うんうん、
はい、
で基本的にそのクールビューティーの若葉さんが、一生懸命映写をの仕事をしてるっていう話なんですけれども、
はい、
その一瞬垣間見せるそのクールビューティーの、あ、こんな表情するんだっていうのを毎回誰かが見てドキッとするっていう、それがまたね、まあ熱いじゃないですか、その熱も持つから、
そういう写真だ質っていうのが、
はい、でずっとつなぎきてやってたりするんだけど、うんうん、それをこう一瞬脱いだ時のほっとした表情とか、うん、あとは何だろうな、こうオールナイトの映画館なんで、うん、夜食を毎回届けに行く出前の人がいると、
うんうん、
で出前届けた時はあ、じゃあそこ置いといてくださいとかってこう無表情なんだけど、なんか一つ届け物忘れたって言って行ってこっそり置いておけば大丈夫かなと思って、なんか怖そうだったしと思ってガチャって開けたら、すごくこう豪快にラーメンを食べてるところを見て、あ、こういう感じもする、
あ、なるほど、
うん、あと例えばちょっと若葉さんにと会話したくて、でその人も映画はあんま知らないんだけど、こう名画座の映画見て、あ、これなんか古い映画だなと思って、で若葉さんにその映画のことを話したら、私見たことないんで分かりません、
ほう、
だから映画好きだと思って話しかけたの。で本人は傷つくのよ、あれちょっとこれもしかして俺のそういうのを見透かされたのかなと思って、
あ、
で帰り際に他の常連の、まあ、おじいさんくらいの人がなんか同じ映画のあれどうだった、見たかい若葉ちゃんどうだったって来たら、あれはすごくいいですよね、なんかこうでこうで、ここの演技が秀逸でみたいなこと言って、それを聞いてまたその子は一瞬落ち込むんだけど、社長がそこ通りがあって、お前その映画にそんなシーンねえだろって結局ちょっと見栄を張ってた、
あ、
で赤くなるみたいのを見てまたはって思うとか、ちょっとそういう前編にわたって、まあそういうような感じなんですけども、結構これはね、ま
あ、この人がメインで、
うん、
あとはいろんなゲスト
とか、そうだね、ゲストっていうか、ね、結構俺好きな話はね、そのピンク女優が、
うん、
その、なんですか、舞台挨拶的なもので来て、で、最初は、こんな若い子、どうせ私のそういう、まあ、いわゆるピンク映画、こう、見下してんだろうな、こんな仕事して、とかって思ってたら、たまたま映写室覗いたら、真っ赤な顔して食い入るように見てて、うん、キラキラして目で見てるっつって、うん、ピンク女優がその子のファンになって、通い詰めた、
そうい
うの、うん。なんかね、ちょっとこう、頑張る女性の、いい話、かつ、ギャップ萌えみたいなところ、非常に私これジャケ買いで買ったんですけれども、非常にハマって早く2巻が出ればいいなと思ってる次第でしてです、こちらですね、コミックガーデンで連載なのかな、
はい、
青山克美さんが著者、
はい、
原案が神田川あゆさんという方ですね、
はい、
はい、ということで映写室の若葉さん、
はい、
これ非常によろしいので
表紙がいいな、表紙がいいパターンですね、
いいですね、でもこれ、
これ多分
帯の文言もいいな、
そうですね、いっぱい言ってます、僕この感じのスカート好きなんでしょうね、
ああはいはいはい、
タイトミニっていうんですか、
ああ、
ちょっと汗のかき 描き方がすごいですね、うんうん、
目の付けどころがやっぱ、ね、小ずるいなお前は
そうかな
でも本当ぜひぜひ、はい、見てくださればと思います。非常に可愛いんでですね、はい、若さん、はい
はいはい、じゃあ私、
うん、
これは、うん、まあ以前の女の子にもちょっと話しましたし、うん、松崎さんとも話してましたが、
はい、
こちらそのビスクドールは恋をするというですね、うんうんうん、
はい、
これはあの第4の2歳メンバー五十嵐ひろみに教えてもらったんですけども
第4の2歳メンバー、
はい、これまあその着せ替え人形と書いてビスクドール
って呼ぶ、
そのビスクドールは恋をするという漫画なんですけども、はい、ギャルがいまして、
うんうん、
でまあ主人公は男の子なんですけども、うんうん、その子はひな人形を作る、
うん、
おじいちゃんと二人暮らし、
うんうんうん、
で将来はそういうひな人形の、うん、絵師みたいな顔を描いたりとかそういうのをやりなりたい
なりたいっていう、はい、
で両親もいないんでそのおじいちゃんと二人で暮らしてるっていう、うんうん、でもうそれのもう勉強ばっかりして、うんうん、修行をずっとしてるんで、うん、もう学校とかも友達も一人もできたことがないっていう状態で、うん、高校に入って、出会ったのがもう超ギャルの、
うん
はい、女の子なんですけど、うん、このギャルが、まあ、ひょんなことからちょっと仲良くなりまして、うん、で、このギャルは実は、すごくアニメオタク
なんです。
ギャル
にもかかわらず。
はい、すっげえギャルなんですけど、もう話し方とかもめっちゃギャルなんですけど、うん、がっつりオタクで。
うん、
でも、まあ、この作品内である、まあ、プリキュアみたいなやつとか、もうめっちゃ見てたりとかもするんですけど、で、まあ、ひょんなことからそのコスプレをしたいんだということで、うんうんうん、で、まあ、ひな人形の人形の服とかは作ってるっていうことを知って、うん、私にコスプレ衣装を作ってくれないかというので、うんうん、まあ、出会うんです。
うん、
で、わかりました。で、まあ、人からそんな頼りにされるのも初めてやし、わかりました、やってみますって。その作品は何ですかって言ったら、ゴリッゴリのエロゲー。
そうですね。
はい。
ゴリッゴリの。
ゴリッゴリのエロゲーで。
奴隷です
か、ね、はい。セイントヌルヌル女学院、お嬢様は地獄クラブ、ハレンチミラクルライフ2の黒江しずくたんがやりたいと。
いや、待て待て待て。待て待て待て。
何ですって。
それで終わる。
それはそう言うわ。
この1話のつかみ完璧なんですよ。
完璧ですね。
本当にこれ。
はい、
で、まあまあ、その、一生懸命、お互い、もう、まあ、すごい不器用な主人公なんですけれども、うん、まあ、その、まあ、服を作ってあげて、うんうん、もう、それももう、ガッチガチに真面目なんで、
うん、
もう、その、なんていうの、図面みたいな、完璧に引いて、全員引くみたいな、ぐらいの感じで、で、まあ、ちょっと、まあ、恋愛じゃないですけど、そんなんもちょっとあって、みたいな、で、他のレイヤーさんみたいなのもちょっと出てきて、して、これが本当もう、一巻買ってすぐ、今4巻まで出て
るん
です
けど、ね、もうそんなに、
う
ん、
もうすぐ集めてしまう。
ほうほうほうほう。
ちょっとまあ少女漫画っぽいような感じなんですけど、
うんうんうん、あ、そうね、なんか、はい。
このギャルがね、いいやつなんですよ。うん、俺も最初はね、
ちょろちゅうが。
最初はなんだこいつ、うん、と思ったんですけど。
出たよ。
あらあら、ガチ勢じゃ、かわいいとこあるね。
ねその傾向あるな、どっ
ち、うん、いや、これほんと結構、本当におすすめですね。
うん、
ヤングガンガン。
ガンガンですね。
うんうん、はい。やってる、福田慎一さんという方がやってる、はい、そのリスクドールは恋をする。
はい。
これはぜひ、お読みいただければ、
はい、なるほど。
はいはいはいはい。本当にギャルで、
はい、
うわー、やばやばのやば、よきとか、もう言ってることはもうギャルなんですよ。
ギャルとオタクが混ざってるような、なんか。
そうそうそう。
なんかね、すごいんです
よ。ギャル語とかも使うわけだ。
普通に使いますし、主人公の男の子に、ちょっと、海行こうって言い出して、うん、海連れて行くんですよ、
うん。
で、あ、なんか次のコスプレの作品のあれですか、うん、って言ったら、え、うん、いや、暑いし、
夏だし、
海行くべって感じ。この子はそういう子だったーっていう。
は
ぁー。憎
めないです
ね。なるほどね。
ういうの、
うん、
はい。
いいギャル。
そうですね、うん。主人公もなんかいいんですよね。寡黙で。うん、ほんと不器用な。
でももう一直線に。
うん。
なるほどね。普通だったらこう、ま、こう、なんか出会いそうにない二人みたいなところも、うん
ね。だからなんか、その、あなたといたら、僕なんかといたら、 もう変な噂立っちゃうんで、うん、すいませんみたいになってもギャルがグイグイ何言ってんのもう友達じゃんみたいな感じで来たりとか
抜群のコミュニケーション能力、ね、
いいコンビですよ、うん、はい面白いですこれ、は
い、いいっすね、
はい、うん、さあじゃあ僕はですね、はいはいはい、どうしようかな。スノビスクドールは恋をする
かぶったパターンです
か。しようかなと思ったんですけど、まあ4巻まで出てるんで。
全部持ってきた。
4巻まで。これちなみに表紙、全然違うように見えますけど、全部、この子がコスプレしてる姿ですね。
は
い、メイクでこんなに変わるんだみたいな、多分このコスプレの細かい描写もめっちゃあるんですよ。
そ
のウィッグはこうやってカットしましょうとか、ウィッグの保存の仕方とか。衣装の作り方とかも。
ちなみに4巻の表紙になってる子になりたいから、はい、急にめっちゃ焼いてきたとか。はい、行動力ベロニカッタヤのために焼いてきたんだけど
いいですよ、この。
最高な
の。このギャルいい。
はぁ。すごいんですけど。
は
い、
まあ、そうだ。
かぶってるよね。はい。これね、だから本当にね、今またちょっと紹介するの早いか、これからいろんな要素どんどん出てくるなっていう、ね。
だからこそ、その、
ちょっと撮っといたんですけど、ただね、多分この配信された2日ぐらい前に多分最新巻が、うん、2巻が出てるやつなんで、うん、シャイです。三木不気味先生のシャイです。
チャンピオンで。
チャンピオンで連載してるやつですね。
はいはいはいはい、私、本誌で読んでますよ。
これをね、
うん、
ま、この方、もともとちょっと、僕らの界隈というか、うん、アイマス界隈の人ではあるので。
そうなんだ。
そうなんですよ。で、そこでちょっと、まあ、面識っていうほどではないですけど、うん、ちょっとある方なんですけど、これまあ、シャイっていうね、まあ、タイトルにもありますけど、主人公は女の子で、
う
ん、まあ、シャイなんです。
う
ん、
ああ、そうです。はい。トゥーシャイシャイボーイね。
そうです。
のシャイね。
この瞬間にです。二、はい、人のムーブが変わっているんです。はい。
そこまで広げる単語だったか、今。
90年代生きるものとしてはね、割と広げる。うん、これヒーローものなんですよ。
うん、
で、だからヒーローもので言うと、だから最近で言うとヒロアカとか。
だからもうヒーローがいる世界観ですよ
ね。そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、ヒーローたちの活躍によって、うん、この世から争い事っていうのがもうなくなった世界。
あ、もう解決済み。
もうヒーローたちが解決してて、
はいはい。
だからそのなんか災害救助とかにヒーローがいるような。うん、
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
だからその辺、だからそうですね、そう。
タイバニのサイトの方とか、みたいな。
そういう感じですね、はいはいはい。なんですけど、で、このシャイっていう世界観では、各国、国に一人ずつヒーローがいるっていう設定で、
はいはい。
だからなんか、それぞれの国の特徴みたいなのがあるんですよ。ロシアのヒーローは大酒飲みだし、
う
ん、アメリカのヒーローはなんかアメコミっぽいやつで、で、イギリスのヒーローはなんかロックスターっぽい。
あー、なるほどね。
で、日本のヒーローは恥ずかしがり屋のシャイっていう。
なるほど、なるほど。
だからなんか、その、で、この争い事のなくなった世界でヒーローものってどういうことかっていうと、
うんうん、
やっぱその争い事はなくなっても心の中に闇っていうのがやっぱりは、どうしてもある、まあ、
ね、はい。
それを、なんか具現化するような敵が現れて、うん、なんか、まあ、プリキュアみたいな感じですよね、うん、その辺は。
ああ、なるほど、そうね。
うん、で、なんとかその争おうとしてるみたいなやつがいるから、その闇と心の闇と戦うっていう、そういうお話なんですけどね。うん、だからなんかね、やっぱ主人公のこの恥ずかしがり屋で、もう、シャイで。
うん。
だから、そういう部分とかもね、なんか自分の中になんか突き刺さったりとかして。
うん。
だから、その、作者コメントにもあるんですけど、うん、恥ずかしがり屋というのは得てして自分嫌いですと。
うん。
はじめ、シャイという物語はそんな自分を助けるためのお話でした。
うん。
今、シャイという物語は自分の殻を飛び出してあなたの手に取っていただけてます。いつか自分以外の誰かを助けるようなお話になっていたらいいな、なんて思いますっていう。うん、
素敵なコメントだな。
だから、その、このシャイが、いろんな、出会いとか、
うんうん、
そのいろんな誰を助けるみたいなのを経て自分の殻を破って成長していくっていう、
うん、
ヒーローの成長物語みたいなことなんですよね。これがね、これ1話で、
本当もういいですね。頬染めまくりですね。
恥ずかしいから。染めちゃうのよ。
でも日本のヒーローはもうなんかね。もう遊園地みたいなところでお客さんもまばらなヒーローショーみたいなところの埋設やってるんです
よ。
でも、全然埋設全然。
そりゃそうです。恥ずかしい。人前恥ずかしいでしょ。
うん。 じゃあ、で、お客さんからつまんないみたいな。じゃあ、もうすぐ始まる。
本当につまんなかったとしても、つまんないなんて言っていいと思ってんの
よ。子供だから。
芸人してんの。芸人してんの怒りやめなさい。
なんかそういう、こういう仕事とかもやってるみたいな。うん、
平和だからこそね。
そうですね、はい。
特に冒頭なんかそうだもんね。
うん、そうです、そうです、そうです。で、まあ、いろんな人、各国のヒーローと出会って、うんうん、このままじゃダメだっつって、いろいろちょっと、成長していくっていうような。なね、
はい、今何巻まで？
今1巻です。
今1巻。
で、この収録日の数日後に2巻が出ます。
あ、なるほど。
はい。ぜひ。
はい。集めやすい。
はい。うん、ぜひ読んでください。
はい、はい。
はい、
じゃあ、はい、私、はい、2週目。
行きましょう。
私もちょっともう、赤面漫画を紹介しますわ。
はい。
ですね、こちら、作者名が、はい、ティーロン・タロンさんで、
はい、
顔がない女の子。
僕ね、それ、チラッとなんかで見たんですよね。うん、
これ、もともとはね、はい、ウェブ漫画 で、
ねうん、
で、僕はツイッターで、はいはいはい、2、3見かけて、
うん、
で、あ、これ早く、まあ、単行本がなればいいなと思ってたら、うん、単行本
が
になりまして。
1巻終わり、
はい、これ1巻で完結してます。
ね、
はい、
うんうん。
で、まあ、僕もね、今までほら、この、キャラクター、まあ、人外属性っていうのがありまして、うん
はいはいはい、
で、顔がない女の子、例えば透明人間とか、
はいはいはい、
あとはまあ、まあ、デュラハンの、はい、まあ、デュラ・ラルのセルジーなんかは首がない状態のデュラハンですから、うん。で、そういうような話が結構、そういうキャラがいいんだって話をしてて。うんうん、で、のっぺらぼうっていうのにも、うん、すごく、着目してたんですよ、
う
ん
ね。
で、割と脇キャラではちょこちょこ出てたんですね。うん、漫画とかによっては。うん、でも、いよいよ、このヒロイン、メインヒロインが。
これもう、三平さんのためにあるような。
のっぺらぼうの、のぺこちゃんなんですよ。
う
ん
はい、あ、もう本当に、のっぺらぼうなんです、ね、
のっぺらぼうなんですよ。で、
もうまさに赤面しか。
そう。で、人間の男の子ともう付き合ってるんです。
うんうんうん、
で、その妖怪たちの住む国というか町があって、そこを主人公の男の子は行き来してるんです。だから普段は人間界で仕事してて、うん、家に帰るときはこっちの妖怪たちの、町に来て、で、同棲してるんですよ。で、こののぺこちゃんは、のっぺらぼうで、表情も基本的にないわけじゃないですか。
うん
です
ね、
で、言葉も口がないから、言わないんですよ。
うんうん、
だから、彼女が何を考えてるのか、一瞬わかんない時があるんだけれども、うん、このぺこちゃんはのぺこちゃんで、それを伝えるためにいろんな、アクションだったり、
うんうん、
行動だったり、で、それで、あ、こういうことだったんだって、わかって、イチャイチャするっていうのの、
うん、
それがずっと続いていくっていうようなですね。で、毎回毎回、なんて言うんでしょう、もうこういう、
うん、
ね、赤面度が。
結構大人なんですね。
そうです、もう両方大人ですね。のっぺこちゃんはね、この妖怪の街で美容師さんやってますね。ま
あ、
ま
あ、
妖怪たち。
表紙の感じちょっと幼いのかなと思ってたんですけど。
あ、もう全然、ちゃんと自立してます。
へぇー。は
い、で、で、まあこれもね、また何がいいって、また周りの、その街の妖怪たちが、
うん、
普通だったらね、こういうパターンって、彼氏が人間だってのを隠して付き合ってるとかバレちゃいけないみたいなになりがちじゃないですか、
はい、
もうみんな知ってるんですよ、
うん、
人間界の彼氏さんっていう、
うん、
でみんなこの二人がうまくいくことを願ってるような構図になってて、
あ、
結構この二人がまあ喧嘩ってことでは基本的にないんですけれども、なんか周りが見ててあれ、なんかのべこちゃんなんか大きな荷物持ってどっか行ってるけど、
うん、
どうしたんだろうって周りの方が心配して、
はいはい、
いや、あの二人絶対うまくいくと思ってたのに、なんかあったんじゃないかとかって心配する描写とかが意外と好きだったりもして、
うん、
結構そういう意味ですごく優しい、
そうですね、みんなでそれを見守ってるって感じですね。
で、結構そういうまあ細かいショートストーリーがずーっと続いていくんですけれども、うん、まあこれナンバリングされてない、さっき言ったみたいな、はい、一巻で、うん、この一冊で完結なんですけども、うん、もう最後とかもああよかったっていうような感じで、はい、完結になりますのでですね、ちょっと人外好き で、
うん、
でしかもだから無表情の極地なんですよ、
うん、本当そうですね、
クールビューティーの無表情キャラ、
うん、
でもクールではないんですよ、
うん、
とにかくもう、
うん、
表情がないからこそ表情が豊か、
いや本当その時だと思います、うん、
それを伝えたい、
うん、
それを僕は伝えたい、
はい、
はい、ということでティーロン・タロンさんの、はい、顔がない女の子、こちら、ウェブ作品ということで、
はい
はい、ぜひぜひお買い求めいただければと思います。
じゃあ私、こちら、 幕結びという、うん、漫画なんですけれども、こちら
ひらがなで幕結び、は
い、穂谷真さんという方の、漫画なんですけど、幕結びというひらがなで、はい、これはですね、高校演劇の話になります。
いわゆる演劇部です。
演劇部の話ですね。で、まあ、主人公はですね、まあ、高校1年生で、うん、まあ、割と何やっても結構ダメな感じのちょっとドジっ子みたいな子なんですけれども、昔なんか漫画を一生懸命描いてたことがあって、うん、でも全然やっぱ人にも見せられないし、うん、見せたところでやっぱ評価も得られなかったっていうのがずっと心の奥にあって、結構自信も持てなかったんですけれども、ちょっと演劇と出会って脚本にちょっと目覚めていくみたいな、うん、で、まあ、先輩に結構役者さんみたいな結構有名というか、もう実力派の女優さんの人がいたりとかして、うん、で、まあ、もうめっちゃ少ないんですよ。演劇もまず3人しかいなく
て。もう、はい、コントしかできない。
部長が、もう、演出とかやってて、うん、はい、で、もう一人が、音響とか照明とかやってて、うん、で、もう一人その女優さんみたいなのが一人いるだけで。
二次サフライトのちっちゃい声でやるときみたいな。
で、まあ、3人新入生が入るんですけど、うん、他の2人は、まあ、ちょっと役者候補で、で、その主人公とこの結びっていうあだ名なんですけど、うん、そんな、なんか、役者、座組内のあだ名みたいな感じで、結びって呼ばれてるんですけど、この子は、まあ、表には出ない、うん、その脚本演出をやりたいですっていう感じなんで、と、一人舞台をやったりとかもあったりとか、あともエチュードやったりとか、本当にも少ないんです、うん、これ結構ね、ちゃんと、お芝居の描写もちゃんとしてたりとか。
あ、じゃあ少ないながら。メンバーが少ないながらも。
はい、で、結構、まあ、青春。なんか、もともと漫画描いてたんで、何かを作るのは好きだったりするので、結構、エチュードの、まあ、即興芝居みたいなのは、結構、普通に参加したりするっていう感じで、なかなかいい青春もので、はい。これはね、結構僕はおすすめで、はい。これが、ヤングジャンプで連載してる。
ヤングジャンプ。
はい。今、3巻が出てるぐらいなんですけど、はい、穂谷真さんの、幕結びと、ちゃんとね、結構いろんな、多分高校の演劇部とか、いろいろ取材、だいぶいろんな、
ね、
取材
とか、はいはいはいはい、クレジットも入ってて、
そうですね、結構やってて、いろいろね、面白いんで、ね、うん、はい、みんな可愛いんで、ぜひ読んでいただきたいです。
はい、はい、幕結び
、はい。
さあ、じゃあ、松崎さん。
僕はじゃあ、見える子ちゃん。
あ、これ気になってた。
見たことある。
これ、イントネーションがね、うん、見える子ちゃんなのか、見える子ちゃんなのか、わかんないですけど、うんうん、まあ、幽霊なのか、うん、怪物なのか、もののけなのか、なんかよくわかんないのが、うん、急に見えるようになる。
あ、突然、
うん、突然、バス停で、うん、こう、雨が降ってて、まあ、雨宿りみたいなのしてると。うん、で、そこで、急になんか、こういう、なんか、もののけみたいな、がっつりの、目の中が真っ黒で、でかいやつが見え、
表紙の可愛さとは打って違う、
ね。でもね、表紙もね、目を見るとね、妖怪が映って
る。あ、ほんと？
で、これめくると、
うん、あ、怖い、やめて、閉じて、怖い怖い怖い。
怖いやつ。
で、こういう、まあ、幽霊みたいなの見えると、まあ、普通のリアクションだと、まあ、キャーって叫んだりとか、誰かを助けたりとかするんですけど、この主人公のミコちゃんっていうのが選んだのは、ひたすら無視するっていう。もう、
気づいてないよと。
もう気づい、もうこの妖怪も、見える？見えてる？見える？って目を合わそうとしてくるんです。だから、多分、見えてるって分かられると、多分なんかされるような感じがして、だから、あ、携帯、あ、着、あの、返信来てるみたいな感じで携帯見て、そして、それを見て妖怪は、あ、見えてない。見えてない。
なるほど。
って言うんだけど、ミコちゃんは、何あれ、超焦ったーっていう。
あ、内心、あ、平気なわけじゃないんだ。
めちゃめちゃビビリなんで。
はいはいはい。
で、
我慢して
。そうです。ただただ我慢してる。
あ、じゃあ倒すとかではないのね。
全くないです。
力強かったな、今の。
で、
これでも結構怖いよ。いや、
めちゃめちゃ怖い。
怖い怖い。ギャップすごいよね、女の子の可愛さ。
そう、可愛さと、
本当の、その、ホラー的な。
不安の種みたいな。
そうそうそうそう。
本当そんな感じですね。
なんか顔のデッサン狂ってて怖いみたいな。はいはいはい、
だから、なんか見えるってなったから、家にあった塩を、はい、もう、多分1キロぐらいあるやつを、もう山盛りに部屋に置くところがあるんですけど、 森しをして、よし、寝ようってして、ベッドに潜り込んだら、ベッドの中にも、あまあまあっていうのを
書いて、普通に来ねえじゃん。
明日、数珠買おうっていう。で、数珠買っても、なんかわかんないけど、パーンって弾けるし、うん、なんか友達、で、すごい、仲のいい花ちゃんっていう子がいるんですけど、花、うん、ちゃんっていう子がなぜかこういうのを呼びつける体質で。
あ、でもその子は見えなかった。
全然見えない。全然見えないです。
はぁ。面白いな。
これ何巻まで出てんの？
これ2巻まで出てますね。はい。
ちょっと好きだな。
いいですね、これ。
流行りのデザ、スイーツのお店並ぼうとしてて、どこ並んでんのつって、って気づいたら、もののけの、なぜか謎の列に並んじゃってて。
もうそれバレてないって言えないくらいの状況
で、そのもののけがどこに行くかというと、なんかさらにでかいもののけに食われる列みたいな、この列に並んでたみたいな。
あ、でも本当不安の種みたいな、ね、なんかね、に出てくる怖いやつの、う
ん、またこの中でちょっといい話とかもね、ちょっとあるんで、はい、ぜひちょっと読んで、はい、見える子ちゃん、泉、ともちゃん、ともちさんかな、うん、で、ウェブで、連載してるやつですね、うんうんうん、はい、ぜひ。
なるほどね。はい、じゃあということでですね、今回は、はい、こんな感じでの紹介だったんですけども、またちょっとこれね、
やりましょう。
松崎さんもまだちょっと整理券配り終えてないということな
んで、ね、あのね、僕も何冊かあるので、うん、まだ、
あと発掘を急いで。
そうなんですよ、ね、
発掘を急いで、
発掘できたらやりましょう、うん、は
い、発掘できたらとりあえず LINE で送ってください。
発掘できました、はい、あ、吉村作治先生みたいな、
ね、またなんか問題が起きるかもしれない、これ違う本じゃんになっちゃう。はい、ということでですね、以上、二次最適おすすめ漫画紹介をお届けしました。はい、ということでエンディングでーす、はい、じゃあツイッターを紹介していきましょう、はい、今更ながらハイスコアガール最終回を視聴、うん、松崎さんの熱い解説聞いてたせいか、助けてくれるゲームキャラたちに涙、うんう
ん、いや僕の解説聞かなくてもあれはね、涙、う
ん、でまたブーストが起きたんです
よ、ありがたい、
あの松崎の熱い、ね、うん、解説を、
ありがとう、
恋するアステロイドで、あ、アステロイドでこれだけ取り上げてくれるんだから感謝しかないって、おー、あ、いや、でも取り上げざるを得ないでしょ、うん、あんな砂糖菓子を、
あんな可愛いの、
ね、かわいい、かわいいね、やっぱね、あれはね、うん、さあ、3プラス1届いてますね、暫定の、
はい、
1人目は痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますより、メイプルこと本庄楓、恋するアステロイドより木の畑ミラ、うん、とある科学のレールガン T よりサテンルイコ、うん、プラスワンはヤトガメちゃん観察日記2冊目よりジンカイト、うん、続々届いてますね、うん、はい、もう一人これは、ヒーリングドットプリキュアのキュアグレースこと花寺のどか、新しいやつですね、虚構推理岩永琴子、うん、映像研には手を出すなの浅草みどり、プラスワンは異種族レビアーズスタンク、なんか微妙に癖があるキャラを選びました、うん、さあ、3プラス1暫定でお三方からは上がりませんでしたが、うん、ドロヘドロの二階堂、うん、映像研には手を出すなの金森さやかが好きですと、うん、
ああ、はあ、二階堂はね、うん、でも俺はエビスも好きなんで、ね、
あ、わかるわかるわかるわかる、うん、全てわかる、
うん、
推しぶどうを高評価しているアニメ感想ラジオサイト二次祭、うん、初めて聞いたとこだけど、あ、多分推しぶどうの話してるってことで聞いてくれたんですかね、初めて聞いたとこだけど、チャムジャムの誰かに転ばないかちょっと期待、見た目でとりあえずソラネが一人っていうのは、うん、松崎くんがこの間の、
うん、そうですね、僕ですね、ソラネは、
あれもみんな可愛いからね、うんうん、またちょっとあの内部でちょっとユリじゃないけど、
あれ、ね、ありますよね、
うん、あれも もうね大変ですわ、うん、
大変ですわ
バビロン12話マガセアイ、これはまた強烈なキャラクターを生み出してしまったな、二次祭のライブでは大人気になりそう、混ぜるな危険、
これ絶対書いてくる人いる
な、いや、あのね、あ、我々がやってるゲームでね、はい、かなりこれ投入率高くなると思いますよ、さあ、アニメ実況の方の感想も来てますね、別番組、
あ、ありがたい、
はい、2人が忍伝会、ドイチューさんが、うん、次回予告のみやび、かっこロリに反応してて笑った。すげえ、見逃さないんだな。
はいはいはい。
ね、そうですね、まあ、実況して、最後予告編出た時に、はい、まあ、本編では出てこなかった。
そうですね。うん、 なんか可愛い子いるじゃないですか。
2話からだったんですね。
初めて見るのにね。はい、まあそんな感じで、はい、ツイッターの方どんどんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
で、そのニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況、こちらメンバー3人が好きなアニメ実況をしている番組です。で、放送上はアニメの映像、音声は流れませんが、同じタイミングで同じアニメを生成させて、一緒に視聴すると、そのアニメのコメンタリー番組になりますということで、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、そして視聴の際のコメントもぜひということで。
お願いします。
ちょうど月替わりなんでね、今からこう入るとちょうどなんかこうお得感あるかなって感じ。
ぜひぜひ。
タイミングがいいかなと思います
ので
。お願いします。1回目とか無料になってますから、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。うん、そして、冒頭でも言った通り3月7日土曜日、こちら中野、獅子王スタジオで、440と書いて、獅子王スタジオで、はい、我々的には。はい、まあ、時間は夜の開催になりますが、二次元再大社の夜ライト、15を開催しますと。詳細は、ブログとツイッターの方で確認してください。予約もおそらくもうできるようになってると思いますので、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも、B パートでやってほしい企画、嫁を俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第215回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい。
あの、ライトの、あの、獅子王スタジオは、前回あれですよね、あの、土井さんが、あの、事故ったところですよね。
事故った？
あの、音流せなくて。
あ、最初ね。
最初。
音響担当の、
はい。もう大丈夫。
大丈夫ですか？
もうや、ちゃんとやってみる。次こそは
暗闇の中、
もう出ろっつって
たところですよね、
まあ、我々のスキルも上がってますからね。
そうですね。
もう本当なんでしょう、出演者が出番まで音響を流して止めるという、
練習ではうまくいくんですよね、
毎回ね。
他の会場でも
シャラで阿佐ヶ谷の時
も そうだ
練習超良かったんですけど、あ、もう無理っつって出て行って